はようございます、レミです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。なんかこの番組やっていうのはちょっと一回やめようかなと思います。でも一応ですね、このラジオ、私の日々の出来事とかですね、私は考えてる感じていること、心理学を学んでいることとか、あとは薬剤師という視点で健康という面とかね、そういうものからですね、薬を飲んだらね治るのかっていう、そういう視点を持ってお話ししていく内容になってます。体のこととか健康のこととかですね、ここのことって薬ってすっごいいっぱいあるし、すごい開発力、技術力がもう持ってすごい力なものなんです、小さな粒が。でそれをもって私たちって助けられているわけですよ。風邪をひいたら、もう咳でつらかった咳止め飲みたいし、喉だって潤したいしね、喉が潤うような、痰を出しやすくするような喉をきれいにするような薬だってあるし、血圧が高ければ血圧を下げる薬だってあるわけだし、私たちの健康の寿命が伸びるということなんだけども、でもそれだけじゃダメなことがやっぱりあって、自分の生活習慣を考えることもまず一つだし、ここのあり方、考え方を考えるのも一つだし、全てね、それは他人任せでできることではないということを、この薬もそうですけど、心のことも含めて、生活のことも含めて、全部合わさっているわけなんですね。だから薬飲みたくないか、何々もしないっていうのはなくて、薬を飲みながら何々もするっていうのがあるわけです。私は幸いなことに大きな病気もしないでここまで来ましたけど、でも手術も経験してますし、手術2回経験しているし、それは扁桃腺の手術と、子供がね、それは妊娠した時に受精卵だったっていう自然淘汰のものですけども、早破手術というのをねするわけで、子宮の中のもの消えず、あるし、悲しい思いもしたこともあるし、手術の怖いね、子供の頃に受けたその怖い時の記憶もあるし、もっともっと辛い思いをしてる人って中にいっぱいいるわけですよ。今日の朝もね、国を相手取って裁判を起こすっていうね方いらっしゃったけど、多分、ある一つの事件で、容疑者にされて、ずっと拘束されていたというか、容疑疑われてたからずっと自由じゃない生活をして、そのまま病気でね亡くなったという方がいらっしゃったけど、それで不意に何かそういうその人の人生が揺るがすような出来事が起きてしまったりとかあるわけですよね。辛いですよね。本当にそうじゃなかったのにそういうふうに疑われてそうなってしまったって人もいるし、でもそれを考えたら本当にキリがないわけですから、今の現状がやっぱりありがたいわけです。ないかもしれない現実があるということが大事なことなんですよね。で、私この話をする前に自分ねズダボロにされてたっていうか、ズダボロだったなっていうふうにいうことを話してみようかなと思ったんですよ。今完全にねズダボロじゃなくてもズダボロだったんですよね。今もそうかもしれない。そう思えばですよ。でもそう思わなければズダボロにならないわけで、でも考えてみたときに、いや私はあの時はやっぱり辛かったなっていうふうに思うことが長かったですね。自由に生きて、子供の時も自由に生きて好きなことして、で大人になってからもそういうふうに生きてたつもりなんだけど、何かの違和感を感じていて、自分の人生を抑えてこのまま死んでしまうんだろうというふうに自分の人生を諦めてたわけです。諦めててました本当に。 だけど人それぞれ感じ方違うし、生き方っていうか、あの自分がこれこの生き方をしたいとか、これが心地よいんだって違うわけだし、普通に無難、昨日言ったように、難がなしのように生きているように、生きている生き方もあるわけです。そうやって一生を終えるって人もいる。だけど常に私は、まあ、多分そういう体質なんだと思うんですけど、やっぱり感動を味わってたいですね。 でも今思うと、感動を、ね、くれてたのは本当子供たちだと思ってます。その子供が、あの子供を産んだことっていうのも、もちろんね、相手の人がいたからこそ出会えたことで、まあでも違う相手だったら違う子供が生まれてたかもしれないし、それはそれで幸せなはずなんですよ。でもいる、今いる子供たちっていうのは、その子の性格であって、その子の考え方でしかない、その子なんですよね、その個体なんですよ。その子たちからもらってるものはすごく大きいですし、計り知れないと思ってます。3人の子たちからね、私がナチュラルに自然に接して伝えたりすること、教えることあるかもしれないけど、でも子供たちも純に生きてきて、純粋にこの世に生きてきて、純粋に生きている子たちで、大人が教えるっていう立場の子たちじゃないんですよね。ちゃんと自分たちの考え、意思があって、私が知らないところで学んでるわけですよ。先生とか人から、友達からとか、違う人から、先輩とかから、あるいはバイト先とかね、その子たちの人権があるわけで、もっともっと差が上ってのは、子供っていうのは純粋で、嫌なものは嫌だと伝えることができる。でも伝えられない子もいるわけです。うまく言えない子も。まあ、だから子供たちというのは一番身近な私の、まあなんだろうな、人生を教えてくれる、そういう一員ですよね。まあ、だからそれ考えたら、どんなことも何も本当は自分たち、私たちにとってはありがたいことなんですよ。だからズタボロにされてた、ズタボロだったっていうふうに言います、はっきりと。でもそのズタボロでさえも原動力になって力になることもあるし、力になるんですよね。で、まあちょっと話がコロッと変わっちゃう気もしますけど、両親たちを見てね、両親の人生がつまらない人生とは思わない けれども、父は父で楽しいね、あの時間というか、自分のやりたいことを過ごしてるけども、母がコミュニケーションは嫌いだから、人と話すのが嫌だからとか、面倒くさいから、いや友達もいるし、仕事してた時の友達というか、先輩も上司も今でも仲いいし話してるけども、なんかもったいない気がするっていう、多分自分の意思をそこまで出さないで、なんか世間体の中に入って生きてたのかなっていう感触がするですよ。そうじゃないかもしれないけど、私はそう捉えられるんで、私はいつも涙を流してもいいし、嬉しい涙ね、悲しい時もあるかもしれない、でもそういう涙を流しても感動できるね、そういう人生を送りたいなと思っています。ということで、もう着きましたので、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆さんもそういうね、辛い経験があったからこその何、今辛いかもしれない、だけどそういう時に誰かに話を聞いてくれるとか、気持ちを整理してくれる相手がもしいれば、前に進めるかもしれません。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆さんも今日も気をつけて、そして素敵ないい一日をお過ごしください。ルミでした。